皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は担当者ユニットの運営をしていただいている株式会社富士通ゼネラル、サステナビリティ推進本部、健康経営推進部部長である佐藤光弘さんにお越しいただきました。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今、紹介預かりました。富士通ゼネラルで勤務してます、佐藤と申します。今、渡辺さんと一緒に社会的健康、戦略研究所の方で理事をやって、皆さんと楽しく担当者ユニットで運営をしております。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。佐藤さんもすでにこの社団立ち上がって1年半以上経ったわけですけども、振り返ってみて、佐藤さんから見たこの担当者ユニットって、どんな風な変化があったとか、そういったところって少し皆さんに共有してもらってもよろしいですか？
はい、もうまさしく世の中そうですけど、コロナで2020年度は大きく変わりましたよね、やり方自体が。発足当時は本当に、6名、7名ぐらいでアットホームにですね、騎馬で、それぞれの課題を共有しながら、お互いに一緒だねというふうなですね、アットホームな感じでディスカッションしながら、健康系を取り組んでいる仲間として、夕方から夜にかけてもですね、フェイストゥーフェイスで、親密な関係で半年やりました。で、その延長線で20年もやろうと思ったんですけども、皆さんご承知の通り、コロナが2月、3月頃から出して、結局、リモートで12回、毎月1回やったんですが、ある面、リモートだからこそできたこと、例えば大阪の方ですとか、の方も入ったりです。いいこともあるんですが、やっぱり浅野さんも渡辺さんも私もそうですけど、やっぱりこう人肌で心が動くみんなですから、それがこうできなかったのが非常にこう残念だったなっていうのが思いがありますね。やっぱりそれぞれの健康系に対する取り組みをこう真剣にやられていて、課題認識して、情報共有はするんですけれども、人肌感がないんで、アウトプットは出るんですけど、それがこう、ぼんやりしたまま、1年間、しっかりその2時間は議論はしてるんですけども、少しこう、残った感がないかなっていうの、これがやっぱりコロナのそのオンラインのディスカッションの見解があるのかな、そんな感じをしてます。
はい、ありがとうございます。最初は、6人ぐらいっておっしゃってまし
はい。
たけども、そういった方々って、佐藤さんから見てて、こんな風に変わってきたなとか、そういう部分ってありますか？ここの社団に来たからこその変化みたいなところ。
やっぱりそれぞれ担当者のユニットの方々って、人事総務だったり、産業保険だったり、社長直下の経営企画室だったり、それぞれこう立ち位置が違うんですよね。ある面、やっぱりこう警戒する。なかなかこう自分のこう課題なんかもこう、最初は警戒するんですけども、やっぱりワークショップ、ズームを小部屋にしてワークショップすると、やっぱり2回目、3回目からは、やっぱり健康経営っていう一つのこう、共通項があることで、すごいアットホームになりますよね。最初、初回はですね、私は産業保険スタッフだからみたいな感じでこう、おっしゃる方もいるんですけど、逆にその2回目、3回目になると、やっぱり人事の人もそんなことを思ってたんですねっていうね、そういう共感が多かったですよね。そういった意味では、今回20年を終えて、ほとんど卒業される方っていうのは、異動で卒業される方がほとんどで、もっと継続したかったみたいな感じで、おっしゃってる、 方々が多いですよね。ある面、やっぱり、さっきアットホームなことができなかったって言いましたけど、やっぱり一つの健康経営をこう、実践していきたいっていう強い思いが一つあることで、みんなこう、2回目、3回目からはアットホームになって、社団の全体のウェビナーでやった講演なんかも、そういった面で、大丈夫かなって最初思った方々なんかも、もう前のめりになって発言をしたいですとか、そういった面でね、運営側は楽でしたね。そういった面では。そんな感じですね。
はい、ありがとうございます。はい。それぞれ、やっぱり最初は自分の立場とか気にされてたってことなんですかね。
そうでしょうね。だから本当に、20代の担当の方もいれば、部長職の方もいて、でも、それぞれがやっぱり、まあ、ある面、こういう立ち位置のディスカッションできる方々なんでしょうね。それぞれの立場をこう思いやりながら、こうね、ディスカッションできたんで、そういった面で本当、異業種と年齢差と、そういった面でいろんな気づきがある。毎回だったのかなと思います。
はい。はい。ありがとうございます。ちょっと佐藤さん、ここから話を変えさせていただいて、
はい。
ですね。この放送18回目の時にですね、浅野代表理事に登場していただいて、まあ、2020年度の振り返りと、まあ、2021年度、の活動方針っていうところをちょっとお話しいただいたんですよね。
はいはい、
で、ちょっと振り返ると、2020年は、まあ、健康経営の理論構築、ユニットごとの考え方っていうのが、はいはい、まあ、できてきた時だというふうにまとめられていて、はいはい、で、これからのこの2021年度っていうのは、まあ、連携と深掘りだっていうふうに浅野さんおっしゃってたんですよね。
はいはい。
それぞれ、佐藤さんとお話ししていきたいんですけども、その連携って何ですかっていうことに関しては、まあ、この我々の職域部会だけではなくて、学域とか地域の部会と連携していくことだと。で、その、まあ、例えばその学域で言えば、その健康リテラシーの高い人材、まあ、そういったものをこう育てていこうみたいなのがあると。で、そういった人材として育ってきても、今度社会、の方で健康リテラシーっていうところがシームレスにつながっていかないとやっぱりこう意味をなさないだろうと、まあ、そういった意味では学域っていうところから職域っていうところがちゃんとシームレスにこうつながることっていうのが必要ですよみたいなお話されてたと思うんですね。まあ、佐藤さん人事的な部分もかなりおやりになるんで、その学生に対してとか、まあ、そういったところでなんかこう今求めることとか、こう変わってきたなとか、なんかそういうことって終わりになれば教えていただきたいんですけども。
山野短大の荒井先生と3年ぐらい前から学生入れて、富士通ゼネラルで、学生を受け入れて、講演したりですとか、見学とかして、そういった面で、まあ最近人事やってないんで、面談はしてないんですけど、やっぱり3年前に来た学生の質も量も、人数もそうなんですけど、やっぱり健康経営に対する周知度っていうか認知度っていうのが学生に対しても少しずつ広がっているのをすごい感じますね。で、3年前は健康経営って言っても、荒井先生が5、6人、大阪大学と昭和女子からから学生を5、6人こう、引き連れてやったんですけど、毎年のように、で、去年なんかもどんどんどんどん輪が広がって、健康経営っていう言葉も学生たちに普及してきたのかなっていうふうな感じがします。で、まあ、で、そんな中で、いろんなこう話をしていくと、やっぱり、まあ、浅野さんなんかよく言いますけど、ホワイト500ですとか、やっぱり企業が安心して働ける会社だっていう、まあ、一つの印みたいに、なるっていうこともありますし、少しずつ、まあ、私たちなんかよく言って、心理的安全性云々なんか、Google とか、よく流行りでキーワードが走ってますけども、なんとなく、今の学生っていうのは、要は、決まったことをやるんではなくて、自分たちがこう生み出そう。例えば、よく言われるのが、高学歴の大学 を卒業すると、もう大企業に行かなくて、ベンチャー企業を立ち上げたりですとか、そういった意味でイノベーション、自分がこう従って仕事をするんじゃなくて、自分の考えを受け入れてくれてる企業を探すみたいな、そういう、こう流れになってると思うんですよね。ある面、ものづくりの会社なんかは、もともとこう、形があってそこにはまって、課長さんと部長さんの言うことをどうのこうってありますよね。そうじゃなくて、やっぱり、そういう昔ながらの文化は置いておいて、本当に20代の若手の人たちの声を聞いて、新たなビジネスを作っていくっていうふうな素地が、やっぱり健康経営の取り組みそのものなのかなと僕は思います。なんで、そういった気の利いた学生って変ですけど、大きい企業でもがっちりしたもう昭和、明治の、昔ながらの会社もあれば、やっぱり新しいことをどんどん取り入れてやろうとしている会社もあると思うんですよね。そういった面では、形式上健康経営の500を取ってる企業も若干あるようですけど、そう前向きに経営者がこうイノベーションを起こすような会社にこう変えようっていうことで、進んでる会社とあるんで、そういった面では学生も健康経営を取り組んでると少しいろんなことをやらせてもらえるイノベーティブな発想ができるのかなっていうふうな、ホワイトブラックではなくて、そういう価値も学生の中にこう生まれてるんじゃないのかなと私は思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
浅野さんの話でもう一つありました、深掘りっていう言葉なんですけども、で、そのことに対して説明されてたのが、各ユニットで行ってきた研究、それを、正しいかどうかっていうのを確認していくっていうのが、この2021年度だとおっしゃってたんですね。だから実社会で検証していくと。で、検証したものをフィードバックして磨くところまでやりたいと。いうお話がありました。で、その実施に関しては、ある地域の企業っていうのを複数社参加していただく形で進めることに、なりそうだなという感じを今のところお伺いしているんですけども、こういった取り組みについに入っていくのかという段階なんですが、佐藤さんとして、こういった今の取り組みに行きますよって言ったところを、まずどんなふうに感じられてるのかなっていうのをお伺いしたかったんですけども。
ようやく社会的健康戦略上も外に出るかなって感じですよね。
はい。
でもその地域でそういう、ぜひ健康経営をやってみたいので、社団の方に寄り添ってきてお願いしますっていう形ですから、ある面1年間、私の知ってる範囲では、経営コンサルユニットも、ちゃんと健康経営をこう体系化してますし、事業者ユニットの方も、ただ単に健康ビジネスとして売るんじゃなくて、健康経営をこうマッピングして、そこの中の一部をやってるんだっていうことで、の中のディスカッションを重ねてますから、結構いいアドバイスができて、そこの地域の数社、まだ具体的にはよくわかんないですけど、やっぱり、業種によっても違うし、年齢層にもよっても違うし、やっぱりそこの企業が目指すもの、優先順位も違うでしょうから、その辺のこう、ディスカッションしながら、やっぱりその健康経営の、マッピングですとか、シナリオなんかを、テンプレートとして持ってることは、やっぱり相当早く進むと思いますよね。で、もしあれだったらば、実際健康経営を担当しているユニットでも、いろんなこう、大企業もあれば、小さい会社さんもあるし、さっき言ったように、医療職もいるし、なんでそういうニーズですとか、この優先順位に、合わせて、そういう担当者の人を当てがうっていうこともいいのかなと思います。やっぱり、担当者でディスカッションしてると、やっぱり自分の会社では大変だけど、 お宅の会社ではできるんですね、ですとか、逆もありますよね。で、お互いにこう、相互に勉強してるんですよね。
うん、
なんで、例えば、500人規模の会社さんの課題に対して、私だったらこうしますですとか、
うん、
そういうことが言えるんで、言えるし、逆に失敗もしてる、ね、成功もしてる担当者ですから、そういった面では、ね、理論的な経営コンサルユニットの方々とはまた違う観点で、うん、こうもっと近い関係でサポートできる。だから、うん、浅野さんがこの社団の目的で、それぞれの場を、うん、コンサルと担当者と健康事業としている場の中で、こうお互いにこうディスカッションしたことが、それぞれでこう生きていけるんじゃないのかなって思いますよね。だから、この地域の健康支援するのに、ある一社がコンサルタントとで走って入って、健康経営、こうやって500取りますよ、みたいな、そういう若干ちょっと本筋と違うようなビジネスとは違って、本当に経営者と社員に寄り添った、あなたの会社の一番、健康経営と言われる、一番、まあ、ステップアップする段階的に、こう、サポートできるんじゃないのかな、と。
うん、
僕は思います。ようやく社団も、そうやって、もしそこが成功すればですよ。
うん、
もう、あっちこっちで、横展開できるわけじゃないですか。
はい、
そうすると、逆に言うと、社団のスタッフも、ね、少ない、ね、少なくなっちゃって、こんなじゃ困りますって言われたりね、まさしく、で、有料で、ぜひ、こう、来てくださいって言われるように、なるんじゃないの。変な意味、ISO なんとかじゃないですけど、ある程度、こう、社会的に認知してくれば、社会的健康戦略上自体のブランドみたいなのが、世の中にこう広まっていけば、本当研究員の人たち、今参加している皆さんも、誇りに思いますよね。
うん、
なんか、そんな感じがして、浅野さんの、地域の支援は、ある面、深掘りも深掘りですけど、これからの、社団の行方を占ってるんじゃないのかなって、そんな気がします。
ありがとうございます。
はい。
いや、もう、本当に今年、この2021年度ってのは、やるべきタイミングだってことではあるんですね。
ですよね。で、本当にこう、コロナで、リモートでやるのが常ですから、全員行ってディスカッションどうのこうのとか しなくても、うん、ある程度、リテラシー高くなってますもんね。皆さん。これ1年前だったら、こう、ズームでどうやってやるんだとかね、あれでしたけど、今じゃさ、ズームとかチームスがね、当たり前になってきてません。うん、1年前のギャップ値、相当ありますよね。
そうですね。
ね。そうそう。だから、地域の方々は、すごいプラスになってるように思いますよね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう佐藤さんにも、まあそういうふうにやるべきだと太鼓判を押していただいたということで、ちょっと皆さんね、研究の方々もちょっと気合い入れて頑張って、
ね。そうですよね。いいものね、支援していきたいですよね。
はい。で、それをね、まあ、はい、この社団の方にまだ参加してない方にも、まあ、今後の中では、ぜひ、いい形でね、はい、共有できる場をまた作っていけるといいかなと思いますんで、またちょっとその辺の計画もいろいろと、やっていきましょうと、いったところなのかなと思います。はい。はい、じゃあ、佐藤さん、今回は、はい、ここまでにさせていただきたいなと思います。はい。はい、佐藤さん、はい、本日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。